棚橋宏のポッドキャストオーフ。はい、始まりました。棚橋宏のポッドキャストオフです。今日も元気よくハキハキと、はいはい、行きますよ。今日走ってますから滑舌が、
午前中にちょっとまだ
何もなかったですけど、
はい、今日は火曜日ですか。ちょっと全体会議的なやつ
が、そうですね、全体会議で、はい、もう日々会議付けですよ。僕はもう
会議といえば棚橋と、
そう、そのネーミングにはちょっと会議的ですけどね。お、
まあまあ、社長というのはやっぱりね、はい、会議がつきものですよね、やっぱね。
そうですね。うん、はい。ね。
会議ライフが。
会議ライフが始まったんですよ。しちゃった。
タラさんの今
ストップアッチ。これ前回のタラパですよ、これ。すいません、皆さん、今、僕がね、30分測れるように、ストップウォッチをスタートさせようと思ったら、前回のタナポの時に設定しておいた、タナポがそのまま、
そのまま、
ストップウォッチが走ってて、
ちなみに何十時間、
626時間。
6時間分ね。
これだけ、消すのもったいないっすね。
そういうことじゃないですよ。
あ、そういうことじゃない。
消してください、これね。
消しますと。停止。
あ、じゃあ一回も、じゃあ電源は落としてないってことですね。ある一週間。
さすが。スクショしていきますか。
そうですね。
ね。
さすが社
長。記念にスクショしていきますか。はい。
皆さん、今回ちょっと盛りだくさんなんで、
そうそう、
早く進めたいですけどね。
始まりました。
はい。よろしくお願いします。
そうなんですよ。というのもですね。はい。巡業からね。
はい。
巡業というか、北海道巡業があって帰ってきて、ちょっと空いて、神戸大会が。
そうですね。
ありまして。
はい。
まあ、その振り返りから、両国にね、繋がってますんでね。
はい。
語っていきたいと思うんですけども。
はい。
今回のメンバーは。
はい。
100年に一人にいただいたのは、しろしと。
はい。
もしもです。
よろしくお願いします。急に入れてきましたよ。
入れてきました。
クイッ。入れとかなきゃと思って。はい。いやー、神戸もですね、タイトルマッチが目白押しで、ネバーもね、僕に関してはネバーもあって。
そうですね。
で、セミね、メインとね、非常に盛り上がってましたね。うん。
まあ、吉橋さんね、すごい、はい、もうちょっと僕取るかなっていう。
僕も思いました。
感じの猛攻でしたよね。
はい。
二度ぐらい、うわ、これもう勝ちだろうみたいな感じありましたもんね。
ね、吉田氏ひょうひょうとしてるんですけど、
はい、
なんかそういう、今回ね、ちょっとハードが震えたというか、
うん、
恥ずかしいことというかね、本人的にはものすごく悔しいことじゃないですか。神戸でね、2019年かな、転んでしまって、で、つまずいてね、リングでガンって顔面打って肩外れて、ね、流血してっていう。僕もね、その時リング上にいた当事者なので。
そうだ。はい。そうですね。
棚橋岡田戦の後なんですよ。
はいはいはい。これ飛び込んできた。
何が起きたんだろうと思って。
そうですよね。
うん。
で、ジェイ・ホワイトが。
そうですね。
起点を聞かせるみたいなのがありましたね。
全部持ってかれたなと思ったんですけど。
そうですね。
はい。
みんなもう、はい。そのことしか考えられなくて。
棚橋岡田戦、僕、棚橋岡田戦、あの試合が一番覚えてないですから。内容的に。
なるほど。その後衝撃的すぎて。
衝撃的すぎてね。はい。まだそういうね、本人的にはこう、トラウマとまではいかないですけど、もう悔しい思い出がある、その会場で、やっぱりこう、戦ってね、乗り越えないといけないっていうね。
そうですね。
っていう分かりやすいね、構図があって。
はい。
で、相手もね、今一番こう、悪いバレットクラブのね、リーダーのデビッド・フィンレイということで、
はい。
非常にこう、善と悪が見やすかったというか。
ああ、そうですね。ね、そこで、ま、あえてそういう過去のね、そのトラウマ見た部分をこう、試合の中で取り入れたりもしてたんですけど、ちょっとね、最終的には、ま、敗れてしまって、その後、後藤選手が。
はい。
まあ、どっちかというと、フィンレイ選手を挑発したみたいなね、
そうですね。ごっちゃんが。
ごっちゃんがついに。
よっちゃんがやられたけど、こっちにはごっちゃんがいると
ちゃんと。後藤さん多分久々のシングル、
ね、
王座挑戦だ。ちょっと本人も気合入ってそうな感じですよね。
いや、気合入れてほしいね。
うん。
はい。
これはちょっと、で、今年は調子いいですから、後藤さん。はい、シングルの成績が。はい、うん。
後藤選手、ね、本当に安定して、安定してというか、非常にパフォーマンス高いんですけど、少し波があるんですね。言ってること逆なんですけど、乗ってる時の後藤半端ないですから。
なるほど。 かなり高い位置で、
高い位置でアベレージはあるんだけども、もう少しいけるはずだろうっていうファンの期待がある中で、そこがね、時々相手を見て飛び越えると、楽しい相手にリミッター振り切りみたいな、振り切りがちっていうの
は
昔あったんで。
今日はやっちゃおうかなみたいな。
やっちゃっていいんだねと。
話したんだからいいだろうみたいな。とかありますよね。
はい。あの時の後藤の勢い、ほんと半端なかったですから、は
い、
ね。
そういう部分がね、うん、今年はよく出てますし、その、
はい。
ね、そのお子さんを連れてきたり、こう、なんか本当に実人生も、全部さらけ出して戦ってるような、
それもありますね。
ところがね、非常に期待値があるので、
うん、
フィンレイ選手、ぜひね、ちょっと、どういう姿勢になるのか、楽しみ。まあ、これちょっとまたね、両国で話すと思
うんですけど。そうですね。でもこう、全部繋がってますね、
はい。そうですね。
両国から、
はいはい、
あ、じゃあ、神戸から両国。
はい、はい。
そして両国からドームに ね、流れが見えてくるはずなんでね。
はい。
はい。
というわけで、で、まあ、その、神戸ですね、うん、メインイベント。
はい。
はい。
王冠。
はい。
内藤と。
そうですね。
これ時間何分だったの
?30 分。30分以上。
ね、結構行きましたね。
はい。
うん。僕もモニターでね、ずっと見てたんですけど。
はいはい。
うん。このね、軍団関係なく言わせてもらうと、
はい。
王冠、よく頑張ったなと。
ああ。
うん。
かなりちょっと王冠選手もね、攻め込む場面多いかったですけども。
はい。はい、
まあでもこう最後は、まあどうだったんですかね、はい、今回その全体的な下馬評としては、どう、はい、どう見てました？まあ
でもね、やっぱりこうドームを見据えて、ね、IWGP の世界ヘビーがチャンピオン、メインバンドに来るっていうところから来ると、やっぱ内藤、
そうですね。
が意地でも持ってきたいかなって、
ね。そうですね。やっぱりまあ、G1 覇者とのね、戦いで雌雄をというところは、まあ皆さん見たかったでしょうし、
今年ね、その、ザックがドームまで待たないと。
いや、そうなんですよ。
ドームまで待てない。
待てないという。
待てない人。
はい、
俺だったら待つなぁ。
待つ。
だってドームのメイン決まってんすよ。
ああ。
はい。そのチャンスを棒に振らなくていいじゃないですか。
はいはいはい。
っていう、あれ消極だから、
非常に
攻めなんですよね、ザックね。
そうですね。イケイケですよね。
イケイケっすね。はい、やっぱよっぽど今乗ってるのか、
はいはい、
自信がないとこの作戦には出れないですよね。
そうですね。
うん、
なるほど。
うん、いや、でも洋館ね、
はい、
上がりましたよ、
はいはい。
一つね。
そうですね。
で、まあ、そのね、洋館が良かった分、内藤がね、やっぱりちょっとコンディションちょっと不安かなというね。
なるほど。
僕少し思ったんですね。
あ
はい。同じ膝仲間としては。
なるほど。うん、ま、G1 に比べるとちょっと上がってきたかなっていう印象もありますけども、うん、ま、まだ本来のというか。
そう。内藤のね、一番いい時の、集中力の高い、はい、高い時の試合っていうのを、僕は知ってるんで。
見てるので、
うん。
だからその辺。まあ、それがそのまま今度ね、両国の話に繋がっていくわけですけども。
そうですね。
さあ、じゃあもう、ちょっと、多分あのね、両国がちょっと豪華すぎて。
ねえ、タイトルマッチいっぱいあるんで。
はい。
神戸もありましたけど。
はい。ちょっと、タレさん申し訳ない。
もう両国
行っちゃいます。もう両国
行
きましょう。
両国
まあ、
早いなぁ。神戸からもう望みでピャーとかって。
ええ。
はい。
とはいえもうあと20分ぐらいで話をまとめないといけない。
神戸はでもあれ言っとかないといけない。大岩凱旋。
いや、そうですね。
はい。
まあどうですかね、この、大岩さんかなっていう。
はい。
こう思ってる方は多かったとは思うんですが、
僕もね、株主総会で大岩が帰ってくるんじゃないかって言ってしまったんで、まさかここに帰ってくるとはね。はい。
それはね、はい、チラッと僕も言いました。
はい。
言っちゃってるぞ、みたいな、ね。
はい。
まあ、どこでっていう、
ね。僕何にも知らないですよ。だから、僕、マッチメイク委員会に入ってないので。
まあまあ、ね、いずれ来るだろう、みたいなね。
そうですね。そしたら直近に帰ってきて。すいません。
あまりにも直近だった
という。直近に。振りからの回収がね、光だったっていうね。ね、大岩いい体してますね。
いやー。
はい。大胸筋のデカさは、あれはプロレスラーですね。はい、
しかも、
レスリング出身なんで、うん、背中も強いんですよ。
なるほど。
そして、足のトレーニング好きっぽくて、
はいはい、
足も太いんですよ。悪いとこないです、ね。
どうも太い。まあ、その、うん、デビュー時の棚橋宏翔
で。本当に。本当に。
放出させる。
あれ、今110キロまで行ったとか言ってたのかな、はいはい、あの時に。で、今、102、3に落としてるっていうは言ってましたけど、はいはい、とにかく大岩でかいですね、
はいはい。
うん。
だからあれですよね、その、どっちかというとやっぱパワー、 ファイトというか、うん、若手の時は印象あったんですけど、やっぱりこの1年のノア遠征で、は
い、トータルファイトになりましたね。
はい、小川義成さんにね、うん、指示して、そのグラウンドだったり、
そうですね。
レスリングだったりね、はい、ちょっと、
はい、はい、やっぱあと清宮選手と何回組んだりね、戦ったりしたことで、
そ
うです
ね。その辺の
自分より大きい選手だったりとか、
はいはい、
パワーがある選手に対して、
うん、
あのパワーだけじゃいけないと、
うんうんうん、
ね、とやっぱりこう。オールラウンダーとしてのレスラー像に気づき始めたんじゃないかなっていうね。はいはい、
これがだからこう帰ってきて、花開くのかという、う
ん、そうですね。若い時の棚橋に似てる説を、僕はまだ解いてるんですけど、あんまり賛同得られないというね。
いや、でも雰囲気はね、あとちょっとこの優しそうな雰囲気もあるじゃないですか。はいはいはい、
そうですね。
ちょっとこの同期のやっぱ藤田くんのイケイケ度合いと比べると。
コンビニ前のやから感よりは。
僕は言ってないですよ、これね。あの、ちょっとカミソリ的な、
そうそうそう、
まあ、この、
尖ってますからね。
比べると、ちょっと柔和な、ね。
そう、顔つきに優しい感じが出ちゃってるんで。
はい、だその辺
も、ね。もう僕を踏襲してるのかなと。
大丈夫ですよ、これ、棚橋は流れてないですよ。
いや、流れてもいいですよ。流しても、ま
あ。これ社長ですからね。
箱で押してほしいと。
うん、むしろ流れてくれて
る、ね。はい、うん。でも、TMDK っちゃった。
そうですね。あ、そうですね。
はい。
TMDK だとちょっと共闘は難しそうですよね。
そう。全然帰ってこない本体に。ますます本体の高齢化問題が。
本体、高齢化と本体離れが。
はい。もう中島も今言ってますけど、長いこと。あれ、一番本体、
中島帰ってこない。僕は絶対戻ってこないですよね。もう断言しますけど。
同じ中学校なのにね。
もう戻ってこない。もう絶対、むしろ一番最初に狙ってくると
思う。もう現望ですよ。
すげえ。外戦したのに。即現望と。
ひどい。
一度上がるところですよ。
普通スターになって帰って
きた。よく帰ってきたなと。
これからね、頼むぞっていうところなのにね。
ね、
個人的なしぐらみが。
そうですね。
はい。いや、もう神戸が長すぎて。
そうですね。
両国行きましょう。
あと17分
で。やばい。両国行きましょう。
はい。はい、さあ、その、こう、両国なんですけど。はい、
10月14日。
はい。なんとですね。はい。7大タイトルマッチ。
7個も。あれ、グローバルヘビーもあるか。
そうですね。
うん。
まあだからメインは IWGP 世界ヘビーというところで、うん、で、まあグローバル、ジュニア、タラハシロシデビュー25周年
記念試合。はい、すいません、僕も入れてもらっちゃって。はい。
ね、TB 王座選手権、ネバー、IWGP タッグに、うん、IWGP ジュニアタッグ、そして、ミスティコも来ると。
そう。これ、あの、つかみの試合としてはもう最高。
いや、とんでもないですよ。
とんでもない。つかみというかね、あの、第一試合ではもったいないと。
これもメインでもいいんじゃないかぐらいの。
だから、逆取りみたいな感じでね。
そうですね。
昔のね、あの、逆取りっていうのは。
ありましたね。
あの、昭和の時代ね、はい、屋外での試合で雨が降ってきそうとかになると、第一試合からではなくて、うん、メインイベントからセミファイナルっていう順番で、試合を始めていったというね。
あの、猪木さんが最初に出てくる。
そうそう。実際僕は見たことないんですけど。
あ、田中さん経験されてない。
もう経験してない。
ああ、
はい。
これ、ね、藤波さんが、あの、はい、うちのポッドキャストで、ね、キョロノさん出た時、やっぱり、あ、いや、よくありましたと。
坂取りよくあった。
坂取りよくあった。そうするとメインが、あの、藤波さんだったりする。あ、その若手の頃の、
うんうん。うん。あ、メインも経験してるんだ。
だからその、要するに 逆になって。
ゆきさんが最初出てきて、若手の藤波さんが第一位に出てくると。
はい、で、雨降ってるみたい。
ああ、なるほどね。あ、そのポッドキャストまだ聞いてないな。
ああ、ぜひちょっとね。
はい。
いいポッドキャスト。
プレミアムの方。
あ、プレミアム。
あ、
ね、ぜひちょっとね、はい、皆さん。
うん。
なんですが、どうしましょう、これ、田中さん。まあ、上から行きましょうか。
上から行きましょうか。
はい。まあだからこれですよ。
はい。
IWGP 世界ヘビー級選手権内藤選手とザック選手ですけども。
はい。
まあ、これがまあ、どうですかね。通常の流れで言うと、まあ、ここで東京ドームに勝ち上がる
選手というか、ね。そうですね。この今まで権利賞が移動したことってあったんですかね、一回だけ。あったんですかね。権利賞もないか。
一回だけ、イブシさんがなんか、
ああ、はい。
ジェイさんに
ちょっと、ああ、ありましたね。
みたいなことがあった気がする。
あったね。そんだけだね。だから今まで権利賞変わることはあったんだけど、まあ、
ほぼない。
うん、ね、この G1 優勝者がドームに挑戦っていう流れが初めて崩れたと。はあ
はあ、そうです ね。あの一番あの振り返ってこの両国でこの G1 のチャンピオンと IWGP チャンピオンやったのは、 小島さんと真壁さんがやった時以来ですね。
なるほどね。
で、それがぐるっとそのまま小島さんが、うん、で、田無さんとやるっていう。
10年は僕、塩崎さんとだったんで、多分。
あ、そっか。じゃあ11年か。あれ
11年です。
11年か。
はい。ああ、そう。11回連続防衛して、
そっから
岡田来たっすから。
そう、そっから、あの、仙台を経て、V11。
そうそう。あ、そうか、そうか。
そうですね。
うん。
っていうぐらい、まあ、やってなかったと。
うん。ちょっと今、岡田はまだ来てなかったなと思って。その次だ。
2012年だ。岡田選手の優勝からこのシステムが始まったんです。初優勝から。G1
ね。
だからその岡田選手が。
俺は挑戦しないっつって。
そうですね。
ドームだ。
だから不思議なもので岡田選手いなくなったら、いきなりこのシステムだった。
封印が解けたと。
そうですね。まあ、別に岡田さんがね。
まあでも整合性はありますね。
なんかだから、まあ、フレッシュですし、未だに東京ドームのカードが一つも決まってないのは、はい、ちょっとこうざわざわするというか。
まあ確かに、ここ数年のね、はいはい、ルーティーンが崩れてるわけですから。
はい、あと3ヶ月、
うん、
いや、どうなる、
うん、
どうですか、まあ勢い的には、うん、ザックさんっていう声もあ。
相性がね、はい、相性がね。
確かに。
はい。
確かに。
僕と内藤は割とザックにかもられてるんで。
はい。
はい。かもが、ネギしちゃって。
まあだからこの、はい、膝がちょっと、そんなにコンディション良くない方とザック選手ってこれは最悪の組み合わせというか。
そうですね。これ勝った方に俺がシャシャリ出てくっていうパターンもあるかもしれない
ですね。まあね、まあ前から言ってるザックさん。まあちょっと内藤さんってちょっとね、理由付けがちょっと。ですけどね。
全然なかった。
まあまあ、東京ドームで勝ってるっていう意味ではね、あるかもしれないです
けど。あ、そうだ。それ言ってましたね、前のポッドキャストなんかで。はい、前も言
ってました。うん。だから、
1年前の東京ドームで俺勝ってんじゃねえかって言えるじゃないですか。言えた。
まあだから、出る分にはまあ、でももう、あれでしょ、実はもう次俺だからな、みたいな、高木さんがこの間こ
う、ね。あ、そうだ。しまった。
はい。
遅れを取ってる。
はい。でもあれがいつの次なのかが判明してないので。
そうですね。
大阪かもしれないです。
だから大岩とネバーを。
やって、
その後。
かもしれないです。うん、あ、だから、そうなると、それは東京ドームなのか、それとも11月の大阪なのか。
あ、はい。
で、もし11月の大阪で行われた場合は、うん、その後に、
ただし、もう時間ないよ。
そう、
もう12月のどっかで、コラケンホールで。
ね。いや、あの、その東京ドームでね。
ああ。
だからその11月の時点の王者に、
そう。
名乗り出ると。
ああ。ザックだったらね、1年前のドームで勝ってんじゃないかって。
まあまあ。
むっちゃ繋がる。これ伏線回収していいですか、僕。
まあ、そこは社長判断。これ今では、ちょっと難しいのは権力があるので、
そうそうそう。いや、ない、ない。
ならですよ。
マッチメイクに入って
る。権力がありそうと思われてる。
ああ、それはあるでしょうね。
僕やっぱりね、最近、この話してるって終わらないと思いますけど、うん、ツイッターとか見てると、うん、やっぱり、この終わり方、田無社長、さすがだな、みたいなやつとか、逆に、もう田無さん、ダメだな、みたいな、うん、
どっちも出ますね。ありますね。だから
責任者として名指しされるという。
うん。だから総監督的なね。
そうです。
ね。立場というか、うん、そういうふうに見られてるところあるんですけど、うん、入ってないのよ。だから、社長とレスラーは分けてほしいって言って、ね、初心表明というかね、うん、就任会見で言ったじゃないですか。
うんうん、
レスラー田無も 100%。
そうですね。
社長も 100%。
うんうん、
ここね、交わってないね。別人格なのよ。ね。
実行委員会にね、はい、入ってないよと、ええ、
入れてもらってないというか、はい、ね
というね。大さん、
いいんですよ。
時間ない、
時間ない。
はい、うん。じゃあもう次行きましょうか。
はい。
はい。グローバルヘビー級選手権、はい、先ほどね、言った。
そうですね、
ヨッチャン。
ヨッチャンからのゴッチャン。これはね、まあ、この間の吉橋の戦いっぷりを見てた、ね、僕を含めてファンの方は、後藤敵討ち。うね、
そうですね。
うん。非常にわかりやすいですね。
構図です。ただ、フィンレイ選手もとんでもなく強いなっていう。
安定感がね。
ね。
その、フィンレイの、うん、やっぱこう、上手いし早いんですけど、ここ数試合の見てると、
うん、
持ち上げ系がすげえ
ですよ。いや、すごい。
担ぐし、パワーボムで投げるし、はい、あれね、体幹がすごい強いんですよ。 そうと、やっぱレスリングっていうベースがあるんですけど、吉橋持ち上げられて、鉄柱行ってパワーも食って、ねえ。
いや、
ありました。で、しかも試合終盤にあの力出すんですよ。うん。だ体力をお化けですね。
だちょっとその、なんか、ちょっと無理やりでもないですけど、言っても持つというのは、体が持つというのは、これはだから、
体幹が強い。
体幹が強い。
体幹が強いですよね。
普通だとバキってなっちゃうんじゃないかっていう、
ね。そうですね。
相当、これはフィンレー選手
も。いやー、これ、
フィジカルがすごい。後藤
君ね、当たって砕けるじゃダメだと思うんですね。やっぱあらかじめ吉橋戦を見てね。
戦略的に。
戦略を立てておかないと。まあ、吉橋がね、直近戦ってるんで。
まあまあ。
その辺のコミュニケーションはね。いいと思うんですけども。
わかりました。
はい。
続いて、第7試合が、フェドボチビジュニア。
はい。
同期さんに、翔選手が挑むと。
翔ね、まあ、僕もね、ここネバーでやったりとか。
はい。
そうやってます、ね。トーチャー絡みでやってるんですけど。はい。パワーあります。パワーあるんですけど、ボルチンクラスになると。やっぱりね、弾き返されたりしてしまうんです
けど。完全に弾き返されてましたね、この間ね。
スピア入ったら、絨毯みたいにドン落ちましたんで。ただやっぱジュニアヘビー級の中ではそのパワーも抜けてるので。
まあ、ちょっと突出してます
よ。はい。あとはその、凶暴性というかね、狂気性があるんですが、これね、チャンピオンになってからの同期の安定感というか、引き出しの多さっていうのが、すごい際立ってるんで。
なるほど。
ここは同期、頑張ってほしいなっていう気がしますね。
そうですね。だからこのジュニアヘビーとか、まあこれ全体的に言えることなんですけど、
はい、
この、やっぱり両国を乗り越えると、ほとんどの人がちょっとやっぱり東京ドームに手がかかるというか。
そうですね。
のあるじゃないですか。
それヘビーもジュニアも一緒ですから。
ジュニアも、はい、まあグローバルもそうですけど、
うん、
あそこはちょっとね、ここは大きな、
いやー山ですね。
山ですね。
同期政権にとっても。はい。
そうですね。同期さんがここで、まあ今2回防衛してますけど、
うん、
3度目超えると確かにちょっとこの、まあ王者としてね、
うん、
ちょっと盤石感出てくるじゃないですか。
確かに2と3は違います
よ。2と3は違いますよ。何が違うかわかんないですけど。
2と3、ね。
まあ、雰囲気的なものですけどね。
はい、
さあ、そしてですね、第6試合。
はい。
来ました。
来ましたよ。25周年記念試合。記念試合と。すいません、このね、ドーム直前の。
いやいや。
ね。
大事ですよ。
10月。
10月のね。
はい、10月10日にね。
本当は10日。
1999年、はい、10月10日にデビューしてるので。
はいはい。
はい、これ10月14日なんで。
はい。
25年と。
はい。
4日、
はい。4日ですけど。
はい。
まあまあまあね。
はい。
で、まあ、そうですね。
で神戸のね、流れを。で、ファンタズモと組むことになって。
海野選手をね。
はい。
だから、これで、
パートナーは最高ですよ。
ちょっと相手がね。
はい、相手がね。
イービル、ユージロー、金丸さんと。
金丸選手。試合巧者と。
これはね。
うん。
ですけど。まあ、でもまあ、ファンタズムさんはやっぱね、
はい、
ちょっと本体入りしたばっかですから。
そうですね。
そこが一つ。
まあ、本当に、技も華麗ですし、
はい、
どっちの戦いもできるんですよね。
はいはい、
ダーティーファイトというか、ラフにも強いし、はいはい、華麗な技もあるし、
うん、
で、まあ、ショータも今もね、ね、
うん、
何の心配もないんで。
そう。
はい。もう最後もう、蹴散らして蹴散らして、いいとこで僕に繋いでくれたら。
そうですね。まあ、ここはね、ちょっと、はい、これちょっと看板を見てくださいと。
そうそうそう。
わかってますね、と。皆さんね。
はい、ファンタズモと翔太に、
はい、
分かってんな。
分かってんな。今日は分かるよな、っていうことですよね。これなんかこう、ファンタズモさん大活躍してもね。
いや、大活躍するであろう。
するであろうけど、
はい、
まあ最後ね。
でもね、僕試合巧者って自分で言うんです。分かる。うん、
あ、なるほど。
自分で分析すると、まず先発を買って出る。
あ、だ。これ、
最初と。
印象がね、違うから。
その、第一走者と、アンカー。
アンカーのね。
これ最初に田無出る。蹴散らす。で、試合進んでいく。で、まあ
うん、
翔太と、
いろいろ
ファンタズモがもうやっけ、散らかして、で、相手が弱ったところに最後もらう。
ここはね、印象が違う
これ、ね、言わない方がいいっていうね。
そうですね、
はい。
しかもまだ時間ありますか、結構、ね。
そうですね。はい。 いや、でも頼もしい二人ですよ、うん。はい。
いや、まあ楽しみですし、まあ、そんなにやっぱりね、そう、周年記念っていうのはあんまり、田中さんが意外とやらない方なので。
そうですね、あんまり印象なくて。
うん、そうですよね。
20周年も全然覚えてないな。
周年もね、
15周年の、うんうん、か10周年の、うんうん、岐阜大会がちょうどあったんですけど、その時は岐阜大会だ。怪我で欠場してた。
肝心の人がいないと。
肝心の人が。
はいはいはい。
ね、
そうですね、はい。ぜひちょっとね、まあ、田中ファンは、はい、ぜひちょっと、しっかりと目に焼き付けてくださいということですね。ね、
はい、
はい。そして第5試合が NJPW ワールドにて TB 選手権3ウェイと、
うん。うん。
これはね、まあ、コブ選手と辻選手に、成田さんが割って入ったと。成田が
入ってきたと。はい。ね、はい、TB 選手権で3ウェイってあったかな、
うん、初めて、
ね。ね、初めてですか。はい、ね、
うん。高橋さん、これ15分じゃないですか。
はい。
15分ってこの3人で決着つくのかな？
そうですね。まあ、成田の動きが肝になるかなというね。ね、まともに入っていかない気がするんですよね。
ああ、なるほど。
僕だったらね。さっき2人に辻、ジェフコブが消耗したところにスッと入っていっても。
潰し合いをして。
いいわけですから
。13分50秒ぐらいに。
そうそうそうそう。
確かにそれいいかもしれない、
ね。そういう過激も含めてこれ楽しみですね。
うん、なるほど、そうですね。
まあ、でも、純粋なね、ジェフコブ対、辻なんかは、
う
ん、
いやいや、もう、
最高楽しいですからね。
アスリートとしてね、うん、すごいですから、
うん。
さあ、そして第4試合がですね、
はい。
まあ、先ほども出ましたけども、
はい。
TMDK 新加入の大岩選手と、
はい。
が、高木さんに、
そう。
いきなり、太田挑戦と。
はい。
これはどうですかね。やっぱ高木さんの壁はなかなかとは思うんですけど、
うん、僕も何度もね戦ってますんで、はい、名古屋と今やったし、ドームでも、
いや、ドームでやりました、
ね。ドームのメインでやりました。はい、あれコロナ禍のど真ん中の時ね。
やりました。あのイブシさんがね、
そうそうそう、そうだった。はい、うん、ね。
ただこのちょっとまだ正直まあわからないじゃないですか。
そう。だから高木選手の安定感っていうのは誰もが知るとこなんですけど。はいはいはい、その、大岩がまだね、一試合しか、新日本でしてないので、
はい
はいはい、うん。なんか、ね、この間出してないような、
うんうん、
隠し技というかね。
そうですね。
うん。
しかもその、小川義成さん、直伝のね、うん、その、まあ、丸め込みみたいなものも、いろいろあるわけじゃないですか。
うん、そうですね。だから、高木選手ね、やっぱり正面から来る選手なんで、
はいはい、
正面から、ただね、まあ、間違いなく盛り上がるんですけど、それはやっぱ高木ペースかなって思っちゃうんで。はいはい、
そうですね。
まあでも、正面から言っても、負けない体になってるんで。
なるほど。
うん。
ちょっとやそっとじゃ。
そうですね。
っていうね。
いや、これはね、ちょっとね、大岩が未知数なだけに、
はい、
試合の予想もできないですね。
そうですね。
これは見て、
はい、
どうなるものかって、楽しんでほしいなと思いますね。
はいはいはいはい、ね、大岩選手とったらかなりこれ大きな流れがまたね。
そうですね。まあ、影遠征というのがね、はい、コロナ禍で行けなかったし、
はいはいはい、
ノアさんにこう、はい、使用するっていう、新しい、ね、やり方で、ね、大きくなった選手なんで、
うんうん、
まあその結果はね、どうなんだっていうのは気になるところですね。
まあ問われる、一年が問われるという、
ね。そうですね、うん。どういう時間を過ごしてきたかっていうね。
は
い
は
い、
そこはね。わかりました。
はい。
そして第3試合、これちょっとね、異色のカードなんですけど、
はい。
TMDK のマイキー・シェインに、
はい。
バットラック・ファレ、ゲイブマン・アグーという、
はい。
この初来日の。
はい。ファレ道場の選手ですかね。
ファレ道場選手。
うん。
で、体大きいですね、かなり。
あ、本当ですか。
はい。なんで、で、原始、バルバルカベルナリオバリの原始人ファイトは、
うん、あ、そういう。
持ち味と。
へ
ということなんで。これ全然、
サラシさん、ね、
情報入ってないですか？
はい、入ってないです。
あ、じ
ゃ、はい。でもこの TMDK も二人とも大きいじゃないですか。
そうですね。
でもさらにそれを、はい、よりも大型のタッグチームを迎え撃つっていうのは、
はいはい、
今まで見たことがない戦い方にならざるを得ないかなっていうね。はいはいはい、
やっぱりちょっとこういう、ちょっとなんだかよくわからない人が来る、ちょっとワクワクします
よね。うん、そうですね。未知なる今
日、はい、そうです。
この情報がね。
はい。あまりないと。
得やすいのに、
はい、
全然そのアグーがわかんない。
アグ
ー。はい。
まず、アグーですからね。
アグーだと、アグー豚しか、
聞くと思った
僕たちはね、浮かばないというね。 はい。
あぐーってちょっと言いたいですもんね。あぐーみたいな。
あぐー、うん、ね。あとグーのこの組み合わせが何もない、ね。ないっすね。他の日本語に。
ないですよね、はい。ダジャレが作りづらいっていう。まあ、アグー豚ぐらいしかない、ね。
アグーしか、オンリーじゃないですか、ね。
はい。これ、でも、ハレ選手久しぶりです
ね。そうですね。
ちょっとハレ選手、なんか最近写真見てすごくシェイプしてました
。あ、本当ですか。
はい。
むちゃくちゃ、180ぐらいまで行ったのに、はい。
ちょっと落としてましたね。
あ、本当ですか。いやー、ハレはね、なかなか今、向こうの道場経営になってから、
うん、そうですね。
日本で見れないので。
年一ぐらいしか。
うん。いや、これ、ハレは、見れた人はね、本当にレアですよ。
そうですね。
はい。
ちょっともしここでね、まあ、勝つようなことあれば、はい。まあ、年末のタッグ戦線もありますから。
ああ、そうですね。ちょっと。ドームもありますしね。ドームもありますし。やっぱり、新日本のね、ヤングライオン道場から育ってるんで、はいはいはいはい、そういったところに出るっていうのはね、やっぱりどっかにあると思うんで、はい。は
い、いや、これもね、
そしたらもう、グッドラックはあれですよ。
あれまさにグッドラックと。
グッドラック。はい。グッドラックホールが。
グッドラックホールが。行かせないですよ、次。さあ、あと2試合です。
はい。
もう時間オーバーしてます。
そうですね。たっぷりチって、はい。
ジュニアタッグ。
はい。
WGP。クラックコーナーズドリアモノニーにジェットセッターズこと、串田ケビン。
はい。ねえ、串田は本当にLA 道場、ロス道場だ。ロス道場でね、ずっとこう、定期的に選手見て、大会出て、はい、ね、個人でいろんな団体上がってるんでね、うん、久しぶりの新日マット道場になるんで。
やっぱり、クオリティが高いですよね、試合もね。うん、から
安定感。
前もね、この、で、クラッコナーズドリアモノにももう盤石でじゃないですか。うん、だからやっぱり、まあ、ここはやっぱケビンナイトがやっぱりね。
ケビンナイト、ここ数年の伸びやばいですよ。
はい、あ。
うん。
そろそろ大ブレイクしたい。
そうですね。うん、だから本当に試合のね、このベースを作る串だと、
はい。
ね、動き回る。
ぶっ飛ぶ。
ね、ジェットで。
うん。
バランスのいいチームなんですけど。
そうなんですよね。
向こうも同じことが言えるんですよね。
あ、
向こうもタイプはちょっと違うんですけど、非常にバランスがいいと。
はい、いいですね、
うん。どっちを狙おうにもどっちにも穴がないっていう。いや、
そうですね。
ね、これね、敵を絞りきれないですよね。
ああ、そうですよね。
モロニーは僕が憧れる肉体ですからね。
でも、モロニーはどうやら、棚橋さんが憧れるね。
あれ
みたいな、どっかで見ました、
ね。あ、本当ですか、うん、お互いに両思いがそれはいつ、
まあ、今はわかるんです。
ちょっと。いつの棚橋をね。
これね、いつかクエス聞いてみたいですけどね。2000何年頃の。
ね、頑張ろうかな。
お願いします。
はい、お願いします。小さい声で、はい。
そして最後に先ほども言いましたけど。
はい。
驚愕のオープニングマッチ。
いやこれはすごい。
これすごい。
これすごい。
もうこれを見るだけでも、これお金をね。
そうですね。
払うあれがあるという。うん、
で、今回ね、第一試合にミスティックを出てもらうんですけど、はいはい、もう、飯食わったら、はい、メイン以外あんま出ないですからね。
いや、そうですよ。
はい。
だから、ミスティックさんも大丈夫なのかなってちょっとドキドキする。
僕も思うんです。
多分めちゃくちゃプライド高い方じゃないですか。
高い。高いよ。うん。
よくね、来ていただけて。
うん、いやでもそれを反骨心にしてんじゃないですかね。
ああ、いや、
うん、ふざけやがってと思ってるかもしれないし、ね、でもね、期待値は高いですね。
いや
これね。
まあこれで、ね、メキシコで何度かやってるんですけど、はいはい、日本では初めてと。
うん。
いうことなので。
はい。
いや、このヒロム選手、ね、すごい、まあ正直勝敗もちょっとよくわからないですし。
そうですね。うん。
まあ、ミスティコさんやっぱ大会場が似合うというか。
そうですね。う
ん、
やっぱもう、入場曲から、
はい、
その、いでたち、
はいはい、
雰囲気、まとってる空気を含めて、神なん、神の子っぽいんですよ。
はい、
っぽいじゃないですか。神の子ですから。
ぽいじゃないですね。
ぽさ。ぽいちゃんはね、今、夏っぽいが言いましたけど。
ね、さっき言って、ちょっと話しかけるのにドキドキして
る。そう、夏っぽいっぽいなと思ってたんですけど。夏っぽいでしたね。
あれは夏っぽいっぽいなと。
ぽいぽいが。
それは夏っぽいです。
夏っぽいです。
今日ね、最初タナポイにしようかという、ね。
危険なんが、すぐマーシーがすぐ却下してくれたからよかったよ、
ありがとうございます。
はい。
そうですよね。全然関係ですけど、まあ、神の子が。だから多分雰囲気がもう第一試合から、
そうですね。
とんでもない感じに、
ね。なんか特別な興行感が、ね、はいはい、出ると思いますんでね。
はい、いやー、見たい。
ぜひ。 ね、ワールドも、おそらくテレ朝チャンネルもありますし。
あります。
ね。はい。ね、来られる方はやっぱ現地で。これは、ね、両国で見てほしいと。
3連休の最終日。うん、月曜日。そうか。祝日なので。
ちょっと遠方の方はどうなの？
そうですね。だからちょっと17時開始なんで、まあ。
そうか、そうか。ねやっぱ泊まりになっちゃうかな。
ですけど。
はい。で、それでもね、ま
あ。そうです。
焼き鳥もあるし。
焼き鳥ある。
会場のね、雰囲気をね、作ってくれる特別な選手登りも立つそうなんで。は
い、あ、これも、そうですね。言っちゃいますけど。はい、あの、G1 でも大好評だった登りが。
はい。
今回も立ちますんで、
うん。リニューアルして。
つまり、前回は G1 の出場者のみだったんですけど、はい、今回は、
主要選手。
主要選手ほぼほぼ。
ああ。あれ、写真撮ってね。
はい。
華やかですもんね。
そうそう。当然。
はい。
社長の。
社長の。それ G1 の使い回しじゃなくて。
社長はあの G1 出てなかったんで。
あ、そうか。
はい。
今回出てなかった。
今回が初です。
そうか。はい、出てるつもりになった。出てたからずっと。
はい。はい、ぜひちょっとね。
そうか、俺 G1 出てないじゃん。
登りもありますし。ね、あとこれちょっとこの時点で発表になってるかわかんないですけど、
うん、
今回前回の焼き鳥についていた登りシールというのがあるんですけど、はいはい、あれが、来場者に。
新しいバージョンになって。
プレゼント。
はい。
されるという。
はい、ああ、いいですね。
ぜひちょっと。
焼き鳥食ったらシールもらえると。
あ、それを今回は、前回は、今回は来場者。
あ、なるほど、はい。焼き鳥を買わなくても。
買わなくても。
来場するだけで。
はい。でも、焼き鳥も買ってほしい。
焼き鳥も買ってほしいと。
はい。というね。
ね。
情報を。
焼き鳥とビールなんか最高ですよ。本当に。俺も、自分の試合終わったら焼き鳥とビールで行っちゃいますからね。
乾杯と。
はい。
そうですよ。
モニターで見てますから。
モニターでね。
ね。
もう CC やってください。
はい。
という、ちょっとね、たっぷり言っちゃいましたけど。
時間ちょっと超えちゃいましたけど。
はい。
ね。はい。楽しみにしててくださいと。
はい。
はい。
チケットは絶賛発売中ですが、はい、ちょっとだいぶ、
売り切れ席もね、
いろいろ出てきていますので、
はい。
お早めに。
お早めに。これは絶対見た方がいい。
これ見た方がいいですよ。
ええー。25周年ですから。
そうですよ。
ええー。
もうすぐ来てください。
みんなでお祝いしてくださいよと。
そうですよ。ね。お祝いしつつ、7大タイトルマッチ。うん、そしてミスティコと。
はい。
とんでもないですよね。
うん。なんて応援したらいいんだろう。25周年おめでとうって言うのかな。
ああ。
そんな言わなくていいわ。
まあ、そうですね。
楽しいでいいよ。
25周年みたいなやつも変
です、ね。25周年。25周年。周年
言いにくいな、みたいな。
25。25。25もよくわかんない。
そうですね。おめでとうはいいかもしれないですね。うん、おめでとうコールってもなかなか見
えない。わかんない。力にならないかもしれない。嬉しいだけで。はい。というわけでね。
はい。
はい、じゃあ最後に告知です。
はい。
新日本プレスは10月14日、両国大会と。
はい。
ね。試合もね、今解説した通り盛りだくさんですし。
はい。
焼き鳥もありますんで。
そうですね。
ぜひね、会場で。
はい。
ね。新日本プレス楽しんでいただきたいと思います。
はい。前回好評だったビール、そう、レモンサワーの特別カップも今回もやります。
あ、カップ、ライオンマークなん
か。やります。
はい。
はい、
ぜひ。来てください
と。はい。会場でね、もちろんワールドもいいんですけど、はい、もし来れる方はぜひ会場で。そうです
ね。はい。よろしくお願いします。
はい。
はい、すいません。ちょっと30分超えてしまいました
けど。はい。
はい。ね。頑張りましょう。ダイエット頑張りましょう。
あ、そうですね。そこは触れなかったですけど、あえて。
はい。
まあ、田中さんも25周年に向けて。
向けて。
順調に今ね。
今順調に。
なんか水をいっぱい飲んでるみたいな。
そう、すっごい飲んでる。
はい。
はい。翔太に、はい、やっぱこう、あいつもね、やっぱドームに向けて絞りますって言って。
お
ちょっと一緒にやり方を教えてくれてたら。一日にすごい水を3リットル以上飲みますと。
あ
なので、ね、3食だけではダメなんで、僕、ペットボトルを。
お
付け根に置いて、
ぐいぐい。
ちょびちょび飲んでるんですけど、ものすごいトイレが、今日、マーシーの横を何回通ったか。ねえ。
これはね、
はい。
3リットルちょっと多いんじゃない
ですか、ね、いやー、もっと飲むらしいですよ。旅行コンテスト前のビルダーは。
ビルダーは。
はい。ねえ、貧の尿になってしまった
ね。そうですね。はい、かなり今日駆け抜けてましたね。僕の席の後ろ、は
い。あれもう社長の椅子からトイレに行くまでの有酸素のぐらい歩いてましたね。
あ、それで逆にね。
逆に。
運動もできると。
はい。
トイレも行ける
し。ただ仕事が一切進まないってね。会議で一回出ましたからね。すいません、トイレ行って行きますって言って。
社長またいねえな、みたいな。
そうそう。そしたらね、その間、待っててくれることなく、しっかり会議が
進んでる。どんどん進んでるっていうね。 会議は止まらなかったと。
いや、まあ、ね、うん、何かを得るには何かを失わないといけないっていうね。
そうですね。大事な話をね、聞いといてほしいですよ、でも。
社長としてはね。ね、はい。というわけですね、はい、長くなってしまいましたけども。
はい。
ね、次回もよろしくお願いします。ということで。
はい。
以上、棚橋よしのポッドキャストでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。